えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第10回目始まります。はい、ということでもう10回目ということでもう時が過ぎるのは早いなっていう感じなんですけど、皆さん年越しとかお正月でどう過ごされてましたかね。私は結構なんか去年もなんですけど結構バタバタしていて、まあ新年会もやりつつの今年は数年ぶり、10年ぶりくらいに、お茶会というか、そのエネルギーの体験、ヒーリングの体験会のお茶会とかもやったりして、ちょっとなかなか楽しい、新しくはないんですけど、まあ、仕切り直して挑戦を始めたっていう年始だったんですけど、そう、なんかもう本当に、十数年来のお友達とコラボして、エネルギー、に特化したエネルギーを感じてもらう、もしくは、まあ、その私のメッセージを下ろすっていうところの体験をしていただいたり、そのコラボの相手の方のお友達がまたエネルギーが、なんだろう、色が見える人で、その、この人のエネルギー何色みたいなのと、その人のなんかオーラともちょっと違うっぽいんですけど、その人と、一緒、その人が、まあ、オプションメニューになるんですけど、その、この一年の、なんだろう、一年後の私とかに、エネルギーを調整した状態のエネルギーの絵を描いてもらって、それを飾っていただくと、なんて、まあ、NLP 的に言うと、アンカリングって言って思い出せる。それを見たらその時の状況が思い出すとか、状態を思い出すとかってあるじゃないですか。その友達に会ったら昔に戻るとか、その曲聴いたら当時に戻るとかと一緒で、絵を見て、それを感じて、また、その、一年後とか決めた理想の未来につながるし、状態に、前向きな状態に戻るっていうのを、もらえるとか、まあまあ、オプションメニューでやっていただいて、受けていただいて、それを持ち帰りいただくっていうのをやってました。すごいざっくりですけど、すごい楽しくて、みんながニコニコしてるのが本当にやっぱり私こういう場があるのがいいなとか、こういうのを作りたいと思ってて、ね、またできるようになって嬉しいなって思いながら、ニコニコ。ニヤニヤしながら年始を過ごしておりました。
すべての音はここから始まる。ここから始まる。はじめはデモ作り。はじめはデモ作り。そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.com アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミーズ、イッチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
はい、アンジェラアキさんの手紙、背景15の君へという曲を聴いていただきました。皆さん結構この曲ご存知だと思うんですけど、私はお友達がカラオケで歌ったのを初めて聞いて知って、なんかすごいいい曲だなと思ったのが始まり で、当時もまあヒーリングとか心理セラピーとか始めてたんですけど、でなんかなんだろう、その未来の自分に手紙を書くって言って、なんか学校でやったりなんかそのイベント的にやるのはちらほら聞いたことがあったんですけど、割とその心の整理とか悲しい時に有効なツールの一つだと私は思っていて、日記のレベルとか走り書きのレベルでいいんですけど、何がどう悲しいか辛いか、まあ、もしくはその何かされたって思って被害受けたって思った時は、そのあの人がこうこうこういうことをやって だから私はこんなに苦しいんだ、悲しいんだ、辛いんだっていう書くと意外と頭の中が冷静になってくる。あと文章にしようとすることで、なんだろう、そのキーってなってたのが穏やかになるっていう効果があるんですよね。まあ私はそれは、ま、そもそも体験談でしかなくて、どっかで習ったとかではないんですけど、はい、なのでちょっと有効だなと思っているのと、例えばそのまあ最近お話しした方、もっと聞いたお話も含めてなんですけど、その中でその自分の中の正しさを遂行する、まあ、やり遂げるためになんか自分を殺してそのやる、こうするべきとか、これが正しいとか、例えば大人なんだから、私は、まあ、言ったら会社員なんだから、始まり社長なんだからとか、ね、いろんなその役職っていうか自分の立場で、まあ、結局最終的には社会人とか大人なんだからこれをやらなければならない思い込みとか、自分に対して何だろう、重しみたいなものを乗せて日々を過ごしている。で、そしてそれがこうやってない人をダメだと自分の心の中で断罪してる人がやっぱりまだまだ多いんだなと思う。何人かお話を聞かせていただくことで、まさに断罪っていう、まあ、きつめの言葉を使ったんですけど、自分が頑張って頑張ってやってると、自分の本当の感覚、やりたいこと、本当はこうしたい、こっちの方が楽だったりスイスイできるっていうことを差し置いて、やるべきことをやらなければならないっていう、なんか義務みたいなところを優先してやってしまってると、別に自分だって別にやりたくないのにやってんのにみたいな、なんであの人がやらなくていいわけみたいな、そういう、なんていうんですかね、恨み、違うな、そういう、なんかわかんないですけど、言葉がうまく出ないんですけど、そういうなんかちょっと羨ましいの、ちょっとひねくれた感じの感覚に陥って、その責める、もしくはそれができてる自分を無理やり正当化して辛いことを選択し続ける自分っていうのを、またちょっと美化っていうのでもちょっと違うんですけど、その良しとしてどんどんどんどん苦しくなっていくっていうことが、人がいるんだなって思っていて、で、まあそうで、もちろん私もその経験はやっぱりね、生きてきてあるし、そのなんて言ったらいいんですかね、その本当にそういうことを考えてた時期ももちろんあったし、それを無意識で多分私もやってたりしたこともあって、仕事なんだからこれをやり遂げるべきって言って無理やり、まあ、長時間労働してたことももちろんあるし、
ねえねえ、ナナネーがまあ私に言い出したらしいよ、今度はミニアルバムなんだって、え、7曲も入ってんの、
ワーカホリック的に移動してたらできる
の、発売中、みんな聞いてね
ー、いろいろ やり方というか、その時期だったりその人の状況だったりによって、それがいい風に働くときとマイナス方向に働くときとかあるって思っているんですよね。なので、まあセッションとかだとその状況とかも含めて聞いて、苦しいところを除くようなお話をさせてもらったりはするんですけど、で、そう、なので、まあその方の資質含め状況含めいろいろお話をしていく中で紐解いていくと、まあなんだろう、心が軽くなる。てか、もうちょっと違うやり方やってみようかなって、違う一歩を踏み出せるっていうようなこともセッションでやるんですけど、ただそこにある一番、なんだろうな、自分の今、その状況を招いた正しさにしがみつこうとする人たちもやっぱりいて、それは、なんて言ったらいいのかな。 まだ手放す時期じゃないんだなって思ってるんですよね。そう。そのだからまあ、それはじゃあ、好きなだけ続けてくださいっていう感じなんですよ。私ももちろんどんどんすごい辛かった時期もあって、それを抜けるためには、今は楽な方法を、得得してる、体力得得、自分で身につけましたけど、それも結局誰かのやり方を真似したわけでもなく、なんかエッセンスとして取り入れたことはあるんですけど、それをまた、なんだろう、その手順書、マニュアルみたいなものがあって、それを真似たらうまくいきましたっていうことは、私の場合割と一つもなくて、なんなら自分アレンジ、これをやって自分がどう思うのかとか、どう感じるのかとか、やり方としてしっくりくるのかとか、いうところでブラッシュアップをして編み出したものを、まあ、お伝えすることもあるし、そのエッセンスだけの方がいい人にはエッセンスだけ取ってくださいねっていうこともあれば、エッセンスだけお伝えすることもあるんですよね。っていうところで、その、まずは吐き出しましょうっていう、辛いことがある人は吐き出してくださいっていうのを今回ちょっと伝えたいなと思って、今日のね、収録に向けて考えてたんですけど、本当に形はどうでもよくて、人目とかいろいろ気になる人は、めちゃめちゃ書くのはおすすめです。できれば、まあよく言われるんですけど、まあ今パソコンでもいいんですけど、書いた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。シャーペンとかわかんない、ボールペンとかで。で、書くことによって、体、体感覚と、気持ちの体感覚と、あとは、結局文字を読みながら書くじゃないですか。だから脳内に言葉も入るし、視覚的に文字も入るから、いろいろ脳に、そういう状況なんだっていう、辛いんだ、自分は辛いんだってことが、また再度、他人事として入るって言ったらいいのかな。自分の中からわーって発散してるときは、もう本当にそれに、覆いかぶさられる、違う、乗っ取られるんですけど、こう、書いたものをもう一回読み直すとか、文章として、うまく伝わるように書けてるかっていう観点で見ると、もう本当に、人のことになる。ちょっと第三者目線で見れるので、冷静になれるポイントの一つ、作業の一つかなと思いますので、ぜひ、もししんどいことがある方は、おすすめなので一度試しにやっていただければと思います。はい。あと、その、手紙の歌詞の中で、迷ったら自分の感覚でいいんだよっていうのがあるじゃないですか。本当にそうだなと思っていて、もう最終結論、自分がどう感じててどれを選びたいかっていうのを頭じゃなくて心で感じて選択するっていうのがもう一番大正解だし、なんなら一番スピリチュアルだと思ってます、私。そのもう本当に魂に聞く、私の本来の強みとか、ワークショップも作ってやってるんですけど、もう本当にもう考えて考えてぐるぐる考えて疲れ果てた時、もういいや、これでいいよってなったやつって、割と魂の声に近いものだったり、その時の選択肢の中では一番その魂の本来の目的を達成するためのルートの一つ、一番近道というか適切な道のような気がしています。それが経験上、もしくは周りの人とお話をしてて、こういうスピリチュアルとか自己啓発とかのところに詳しい仲間の人たちと話しても、やっぱり結局そうだよねってなるのは、その本当にもうぐるぐるしついても、もう投げやりになろうが、もうなんか本当に何だろう、べきとか全部取り払った時に選ぶと選択肢が一番結局正解だよねみたいな話をね、何度もしてるので、そこは、 迷ったら、まあ、最初に戻るのもそうですし、その選択肢をどういう経緯で選択肢が上がってきたか、その何とかするべきとか、立場とか、なんだろう。私の、まだ、職場じゃないな。立場。役職とか、その、契約関係とか、なんかいろいろあると思うんですけど、お母さんだからお父さんだから、娘だから息子だから、兄だから姉だからとか、そういう立場は関係なく、もう何のしがらみもなくなったらどれ選びますかっていうところで選んだものを、なんで自分でもこれは選んだ、これをやるんだって決めると、割となんか周りから言われても意外と平気なんですよ。で、その、言われてもないことをビクビク怯えて、ああ言われたらどうしよう、こう言われたらどうしよう、こう言われるに違いね、これは絶対責められるとか、その起きてもいないことを想像して、凹んで、こうする、やっぱりこうするべきとか、こうされたくないからこっちにしようとかいう選択の仕方をしていると後悔してもしきれないこともあるし、まあそこはね、振り返らなければ別に後悔しないので、振り返らない、絶対もうこれだけでもう選んだんだから振り返らないっていう覚悟の上にやってるんだったら、こうあるべきのべきで選んでも全然多分そこはいいと思ってて、もう本当に一重にその決断に対しての責任感とか自分の覚悟を持って選べばいい、自分の感覚として選べばいいなと思っております。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ、第10回です。はい、ではちょっとお手紙のコーナーなんですけど、ちょっと最近ね、あのグッズって言ったらいいんですかね、波動の入ってるものとかスピリチュアルのなんとかかんとかみたいな、幸運を呼ぶなんとかみたいなやつとか、そういうものの鑑定ってほどでもない、これどう思うみたいなの結構いくつも聞かれることが増えてきたので、ちょっとそれについてお話ししていきたいなと思います。はい、ですね、まあそのぶっちゃけ何でもいいですっていうなんですけど、まずは自分が、ここでももう自分の感覚が優先で良いと思っていて、自分にとって今の自分にとってこれ必要だって思えるんだったら持ってたらいいと思います。で、まあ、たまに変な、あの、エネルギーがついてるやつがあるんですけど、それは多分、まあ、私がいれば払うんですけど、払えるところに持っていくといいと思います。で、ただ、まあ、効果感じられないってなると、ちょっと様子見、持ってみたり、持たない日を、作ってみたりして、その、自分でなんか持ってた方が良さそうだなみたいな実験をしていただきたいです。そしたらなんか、その、効果があるっていう感じられるものは持ち続ければいいと思うし、あとは、ちょっとこれどうなのかなって思うやつは、一旦もうしばらくほっとくっていう、家のどっかに置いとくっていうのが、をおすすめします。で、もうご本人、多分そういうの持ってる方って割と、いろいろ情報も集めてるし、いろんなところにお勉強にも行ってらして、いろいろバージョンアップとか、ステップアップ、スキルアップされてると思うので、そのスキルのアップしたことでいらなくなるものもあるし、より、その効果、パワーを強く感じられるものも多分出てくると思うので、それは、まあ、気になったらもう一回確認して、今の自分にどうなんだろうっていうのを確認しながら過ごしていただいて、もう本当にこれいらんわってなったら捨てていただければいいと思います。で、まあちょっとこんなことを言うと、 今までの、まあ、経験、過去の経験を含めて言うと、こう言っていいかな。まあ、いいか。なんて言ったらいいのかな。洗脳みたいなエネルギーが入っているものがたまにあります。それは、なんだろう。なんでしょうね。その、私にとってはすごく嫌なもの、わってなるようなものでも、それ持ってる方はやっぱり嬉しいものじゃないですか。効果あると思ってやってる。ってなると、ちょっと、で、そこはもう相性というか、その、こういう言い方は好きじゃないですけど、ステージというか、その、そういう、それが必要な時期っていうのもあるので、そこは、その方にとって必要かどうかっていうのを判定させていただくんですけど、で、一番ひどかったっていうか、本人もそんなに、欲しいと思ってないけど、もらったものだから捨てられないみたいなやつが、なんかどう思うって一回聞かれたことがあるんですね。それは、パワーストーンのブレスレットだったんですけど。で、そしたらもう私触った瞬間、もう痛くて、ガッってなって、なんでだろうと思って、そうといろいろなんか角度変えたりとかしてみたら、まあ、念が入っていて、その、もらった人を、なんだろう、洗脳するというか取り込む。自分たちの味方に取り込むっていう何かが入ってたんですよ、糸が。で、うわーと思って、そんなもん入れられるんだっていう当時の私は、もう10年くらい前なので、と思って。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。
よろしくね。嬉しいのかどうかって聞いたんですよ。たら、まあ別に嬉しくなくはないみたいな。そのわざわざその自分のためにいろいろエネルギーを入れて作ってくれたって言われたものだから、嬉しくないわけじゃないみたいな感じだったんです。で、じゃあつけてて気持ちいいのって聞いたら、別に気持ち良くも悪くもないっていう話になって。で、ちょっとそこの糸のところを浄化したんですよね。したら、浄化したっていうか、コーティングを溶いたんです。糸をごまかす、なんだろう、ふんわり、オブラートに包む感じでのエネルギーも入ってたので、それを取ったら、で、これはどうって言って、言ったら、なんかちょっと嫌な感じがするっていうから、あ、じゃあ嫌な感じが、まあ、だからしばらくつけて嫌な感じがするんだったら、それはあなたにもう必要なくなったってことだから、捨てればいいんじゃないのっていうアドバイスをしました。そんな感じで、それは私が持ったらうわってすごい嫌な感じがするのは、そういう意図して取り込もうとする、洗脳しようとするような意図を感じたので、うわってなったんですけど、それを多分、ちょっといい感じに思ってるんですね、その持ち主の方は。なので、いろいろそのオブラートにくるんでるものを取ったら、やっぱちょっと違和感。まあ、その方も割と敏感な方だったので、影響を受けて、やっぱり捨てましたって、1ヶ月後ぐらいかな。あれ捨てたんですっていうお話をいただきました。なので、自分の感覚を信じてください。よろしくお願いします。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第10回。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、とうとうもう今週もよく喋りましたが、あっという間に最後のエンディングのコーナーになりました。はい、ね、あ、そう、最初、今日の手紙っていう曲も良かったんですけど、私まあ、ちょっとこの、放送がアップされた後って、 あ、みんなきっとバレンタインに向けてなんかいろいろざわざわ、ワクワク、わざわざわじゃなくて、ワクワクする人もいるのかなと思って、そう、バレンタインっぽい、女の子っぽい曲をかけようかなと思って探してたんですけど、まあ、私の金銭には、そういうものは長年、もう長年引っかかってこないので、諦めました。はい。で、そうですね。そう。一回、そのね、そのシステムエンジニアでワーカホリックだった頃に、なんか、でも、ちょっと周りの人に喜んでほしくて、手作りのブラウニーを50人分作ったことがあったなとか、その探してる時に思い出して、体力も気力もいろいろあったな、毎日終電で帰ってたのになと思って、そんなことを思い出したりとかしてました。皆様は、バレンタインとか、なんかそういうイベントごとに思い出がある人はいらっしゃいますか？もしあったら、メールとかいただけると、ちょっとまたね、時期外れちゃいますけど、ご紹介していければなと思っております。はい。あとは、今のところイベント決まってないんですけど、もう一回ぐらい節分までに、そのお茶会をもう一回するか、ちょっと体のメンテナンスのイベントをやりたいと思っております。Facebook 見てね。